検査を。
なるほど、腎臓だけに検査が肝心ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。気温の方もだいぶ上がってきまして、はい、まあ、もうちょっとしたらもう梅雨に入るのかなと。
そうですね、
うとしい日がもう目の前にやってきてるのかなという感じがしますが、はい、実はね、この今、スタジオにいてるんですが、このスタジオ意外と寒いんですよね。
寒いんですよ。
そうなんですよ。で、あの、夏場になるとどうしてもそのクーラーが入り始めると、このクーラーが苦手な人っていうのはいらっしゃいます、はい、これちなみに私もそれから西村さんも苦手な方なんですよね、はい、特に西村さんは大の苦手なんです。
ダメなんです、
はい、で今どういう状況かと言いますと、スタジオの中で西村さんの背中の方からストーブをつけているというこういう状態なんですよ。
そうなんです。真夏なんてもっとやから嫌なんですよ、は
い、いや、私も苦手としてますからね。あんなとも冷房の冷たい中に入るのは本当嫌ですよね。ということで、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日の話の目薬の話題なんですが、ちょうど一月前になります。4月の25日午後の話なんですが、
はい、
奈良県の大和郡山市の近鉄電車の踏切で、
はい、
視覚障害者のある女性が特急列車にはねられて死亡したという、こういう事故がありました、
はい。
25日4月ですが、
はい、
午後6時過ぎなんですが、その奈良県大和郡山市の近鉄橿原線の踏切で、大和郡山市内に住みます女性、50歳の女性なんですが、
はい、
特急列車にはねられて死亡したということです。まあ、この女性、視覚障害がありまして、当時白杖を持っていらっしゃったと、白い杖を持っていらっしゃったということなんですが、はい、線路に立ち入った女性は遮断機が降りると踏切内に立ち止まりましたと。で、後ろに戻ろうとしたところでやってきた特急列車と接触してしまったと、まあ、こういう状況みたいなんですが、
はい、
踏切内の事故ということですよね。で、この番組ではよく、あの、はい、駅でのホームでの転落事故というのは再々、はい、取り上げてきてるんですが、
はい、
今回はその踏切、列車事故でも踏切内の視覚障害者の事故ということで、
はい、
ちょっと今までとは違う角度かなというふうに思うんですが、はい、西村さん、やっぱりこの視覚障害者にとって踏切っていうのはどういうふうに感じられていらっしゃいますか？
いや、その踏切なんですけど、
はい、
近頃は高層になってたりとか、どちらかというと正直私なんか地下鉄とかバスを使うことが多いのと、市内なので、なかなかその踏切渡るっていうことが実際には私の中にはあまり体験がないん で、
ね、市内は高架か、あるいは地下というのが多いんで、ね、はい、踏切が非常に少ない状態になりましたからね。
そうなんです、うん、だから踏切を渡るっていう体験は正直、
あまりない。
あまりどころかほとんどないという状態なんで、
ただ一歩、まあ、奈良県とか、はい、あるいは兵庫県京都のちょっと、はい、あの郊外に出ると踏切というのは普通に存在するわけですよね、はい、そこで、この事故につきまして今日は話をしていこうというふうに思っております、はい、電話口には奈良県視覚障害者福祉協会会長でいらっしゃいます辰巳俊博さんに電話口に出ていただいております。辰巳さんは現場を何回も検証しに行っていらっしゃるということでお話を聞いていきたいと思います、はい、辰巳さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
辰巳さん、まず奈良県視覚障害者福祉協会というところで会長なさっていらっしゃるんですが、この協会どういう協会か教えていただけますか。
はい、奈良県視覚障害者福祉協会は、はい、今会員数が、まあ、150名足らずなんですけども、はい、視覚障害者当事者ばかりの、団体で、日頃ですね、視覚障害者に対する、いろいろな講習会とか、レクリエーションとかの事業を行っています。
なるほど、まあ、そういう協会の中で辰巳さん、まあ、奈良でこの踏切事故が起こったということで、辰巳さん、実際に現場に行かれていろんな検証なさったというふうにお伺いしてるんですが、その検証内容、実際に見に行かれて、感じられたことありましたら教えていただきたいんですが、
その踏切の、電車の通る回数はですね、
はい、
私が行った時は、まあ、たくさん、かなり、たくさん通るように感じました。
そうですね、近鉄橿原線も割と頻繁に、本数はありますんでね、列車は通過していくと思いますね、はい、
それと一方通行なんですけど、
はあ、
車の交通量が、はい、多いなと感じました。
その踏切は交互に車が通るんじゃなくて一方通行になっている踏切なんですね。
はい、そうです。
なるほど、ということは走車幅が広い踏切ではないというふうに感じたんですが、どうでしょうか。
まあ、車1台分が通れるかどうかぐらいです。
なるほど、そういう踏切なんですね。
はい、
実際そちらの方に行かれてどんな検証なさったのかお聞かせいただけますか。
まず踏切内に通じる、歩道ですね、歩道から踏切を渡って、どういう感じで渡れるかということを検証させてもらいました、
は
い、
なるほど。橿原線は基本的には複線になってますんで、上りと下りと、はい、線が2本あるというふうに考えていただいたらいいですよね。
はい、
はい、で、実際の踏切内に入られてどんなことを感じられましたか。
私はいつもですね、踏切内に入ると、うん、横端を白杖で、探るというか探りながら踏切を、はい、歩くんですけども、
その横端を探るというのはどういう意味合いがあるんですか。
ですね、その端に行くと線路の方に、まあ、足がはまり込むことになりますので、
はいはいはい、
横端を伝って、その踏切を横断するというかことにしております。
なるほどなるほど、つまり横端をしっかりと確認をするということが大事だというわけですね。
あ、そうです。
踏切を渡るためには。
はい、そうです。
なるほど、はい、そして
そしてですね、横端を伝って、まっすぐ行くんですけども、はい、その、現場の踏切はまっすぐ行って踏切を抜けたところにすぐうまく歩道に入れなくてですね、
はあ、
電柱とか立っているところに、ぶつかってしまうようになります。
あ、そうなんですか。
はい、
電柱とかがその踏切の向こうにあって、はい、車道にスッとこう入っていきづらいような踏切になってるわけですか。
はい、
はあ、
それでその電柱を回避したときは、車道に入ってしまうので、
はい、
車も気をつけなければならない。
いや、そうですね、
はい、
はあ、しかも一方通行ですからそう大きな幅は取ってないというふうには感じられるんで、余計にその辺気を使うところですね。
はい、 歩道は30、40センチぐらいの歩道やと思います。
これは細いですね。30、40センチしかないわけですか、歩道は。
はい、はあ、はい、うん、で白線で仕切られてるので車道とね、我々足の感覚では感知できないという。
まあ、白線でしたら当然視覚障害者にとってはその白線は見ることはできませんから、はいはい、どこまでが車道なのかどこまでが歩道なのかっていうのは分からない状態になりますよね、
うん、はい、もうおおよそというかでしか歩けないですね。
これはおおよそで歩いていらっしゃると、はい、いうことになるわけですね。
はい、
だから踏切もそうですし車道と歩道をこう自分の中で区別するというのも大変な踏切であるというふうに考えたらいいわけですね。
あ、それがものすごくそのように思います。
なるほど、
はい、
でここには例えば展示の展示というか
展示ブロック
なんていうのはあったりするんですか。
踏切の遮断機の外側にいいですか、
はい、
橋の方に、4枚ずつ、あるんですけども、足の裏で、まあ、かなり、吸って歩かないと、
はい、
その、展示ブロックはなかなか見つけることが足の裏で感じることができないように思いました。
踏切の外側に4枚というふうにおっしゃいましたが、
はい、
展示ブロックは、
はい、
言うたらなんかこう1枚というかタイル1枚のような黄色い感じになってますよね。 それが1枚、はい、踏切渡るところにあるだけというふうに考えたらいいわけですか。
1枚横に、並んで4枚ぐらい、はい、30センチぐらいの大きさですよね1枚ね。
はいはい、そんな
ものですね。それが4枚ちょっと並べて、両サイドの、遮断機の手前ぐらいにあります、
はい、はあ、それ が、
うん、がですね、うん、1枚か2枚どちらも摩耗してたり剥がれてたりで、
うん、
ほとんど4枚並んできっちりついている状態ではなかった。
まあ、展示ブロック の突起みたいなのがあるんですが、はいはいはい、それがあまり確認しづらいというふうに考えたらいいんですか。
まあ、しづらいです。
はあ、
意味ないですね。
なるほどね、うん、しかも歩道と車道の間は白線であるし、
はい、
それが確認しづらいという状態であれば視覚障害者にとってみたらこれは危険な踏切と考えますよね。
考えますね。
ねえ、はあ、あと実際に辰巳さんがそこ検証行かれてこれはと思われた部分って何かありましたか。
歩道に入りまして、
うん、
車がひっきりなしに横通るので、
はい、
まあ、橋の方に行くんですけども、車が来たら橋の方に寄ると、
はい、
やはり線路の方に足が落ちてしまうとか、そこも注意しながら、先ほど言いましたように、横橋を、
はい、
白杖で伝うようにしながら通りますね。
踏切のところと線路のところにやっぱり段差ができますよね、
はい、
でその横をこう、まあ、言うたら叩きながら探りながら、白杖で前へ進んでいく。で下手すると、その線路側に、段差の下の方に落ちてしまいがちであるというわけですね。
そうです。
あ、これ辰巳さん、はい、改めてこのそういう踏切検証されて視覚障害者にとってこの踏切というのはその危険度というのは感じられた部分はありましたか。
ですね、中で警報器が鳴ったらですね、
はい、
日頃慣れていてもパニックになってしまってですね、
はい、
どちらの方に歩けば遮断機の方に行くのかなとかも考えられなくなって、
はい、
ちょっと戻ったりしたりですね、前にそのまま進んだりという、このパニック状態に陥ることがあると思います。
なるほど。踏切がカンカンカンカンと鳴れ始めると、やっぱりドキドキしますよね。うん、特に視覚障害者の方は見えませんから、
う
ん、今、電車が来ると思うだけで、
はい、
いや、でも私たちでもこれ踏切、渡ってて、カンカンと鳴れ始めると、ちょっとドキッとは、はい、しますから、それはそういうちょっとパニック状態になるというのはまして全くわからない踏切だったらあるでしょうね。
あると思いますね。
ねえ、辰巳さん、
はい、
さあ、この解決方法なんですが、
はい、
まあ、今回悲しいこの痛ましい事故が起こってしまいました。こういう事故を起こさないために、はい、次のやっぱり施策を考えていかないとダメだと思うんですが、はい、その辺辰巳さんどうお考えでいらっしゃいますか。
まずはですね、うん、踏切内に視覚障害者用誘導路、横断歩道についているエスコートゾーンのようなものを、
はい、
つけていただきたいということが一つ、
はい、
それと、遮断機の手前でですね、踏切内に入る前に警告ブロックを必ず、設置してもらってですね、
はい、
踏切内と踏切の外とが分かるようにしてもらいたいということが一つ、
はいはい、
それと我々当事者側からはですね、踏切内の、検証とか踏切内の歩行訓練とかなかなか、まあ、しておられる方はおられると思うんですが、
はい、
私もですねあまり受けたことがないので、例えば遮断機と、
うん、
中のレールの、溝まではどのくらい幅があるかとかですね、
はい、
それから、往復、伏線の踏切でしたら、その線路と線路の間はどのくらいあるかとか、それを本当に実地検証を入れて、研修というか歩行訓練をしたらいいなと感じています。
なるほど。歩行訓練というのはこれ皆さんなさるケースが多いんですが、はい、うん、やっぱり踏切内の歩行訓練というのはあまりやらないというふうに考えたらいいんですか。
やっておられると思うんですけども、
はい、
ホーム上で転落したときにホーム内をこのどういったらいいかな、歩かせてもらったりとかですね、
はいはいはい、
ホーム上線路内を歩かせてもらったりとか、いろいろされているんですけども、
はい、
踏切内で遮断機が下がった状態で、
はい、
電車の音とか警報器が鳴ってきたときに、
はい、
どのような対処をすればいいかなと、とっさになったときにね、
はい、
この、まあ、訓練というか研修を受けたら受けなければならないなと思うし、
これはでも必要でしょうね、
はい、
うん、まして今西村さんもおっしゃってたんですが、大阪市内なんかに出ましたらほとんど踏切がない状態で、うん、慣れてない状態で例えば郊外に行って、踏切に出会ったその時の怖さみたいなやっぱり西村さんあるんと違いますか。
ありますね、いや今言ってはったみたいに、いや、なる前に渡りきれるかなとか、どれだけの幅があるのかっていうのは、はい、実際初めてやったら分からへんでしょ、見てはったら別やけど、
はい、
だからそんな中で途中でなったら実際問題、そのまま進んだ方が近いのか、戻った方が近いのか、
はい、
その辺も分かりませんもんね。
なるほどね、
うん、だからすごい一人やったらすごい怖いと思う、
うん、辰巳さん、
はい、
今回まあこの悲しい事故だったんですが、この女性ですが、はい、その踏切内に立ち止まって後ろに戻ろうとした時に電車と接触したということですが、
はい、
この状態というのはそのこの女性ご自身がどういう状態であったと判断できるんですかね。
警察の発表ではその女性が踏切内に入ったことが分からなくって、遮断機の閉まってる手前で待っていた遮断機の方が、
はい、
今から踏切に進入する、遮断機が閉まっていると、
はいはい、
勘違いされたっていう方ことを伝えておられるんですけど、私は、まあ、踏切内はこの間検証してもですね、
はい、
足の裏で外側と踏み切れないと、なんか足の裏ですぐ分かったような踏み切りだったので、
はいはいはい、
その方は踏み切り内におられると知っておられて、
うん、
警報器が鳴ったので、その今自分が立っているところに、電車が近づいてきたと勘違いされたと、
はい、
それでもバックしたらいいのかなと思って半回転して、 来た方向に、
戻ろうとしたわけですね。
時に戻ろうとした時に、うん、そっち側の踏切に、
電車が接触したという、はあ、
それで跳ねられたという。
なるほど。やはり、まあ、踏切内での迷いというか方向がちょっとわからなくなってる現状ですよね、
はい、
これは、
はいこの立ち位置が今どこにいるかっていう立ち位置がわからないし、すぐ、踏切内を移動できないということは、すごく私も感じたので、
はい、
どうしてもこの電磁ブロックというか誘導用なブロックがいるなと感じています。
なるほどね。でもう一つさっき辰巳さんがおっしゃってた踏切の中と外が区別できるようなブロック、これも必要だというわけですね。
区別できるようにね、現場の踏切は、まあ、車道はアスファルトのように硬くなってまして、
はいはいはいはい、
踏切内はまあ、木製でできたような、多分何か
木
であ ると思うんですけど、
ね、はいはい、
車が通ったらポコポコってなる。
言いますね、言います、
はい、これで踏切内との区別はある程度
つくわけですか。
はい、思いました。
なるほど。
車の音を聞いていれば、踏切の長さもですね、ちょっとポコポコポコポコっていうので、
なるほどなるほど、ほ
う、これは北線の踏切やなとか、単線の踏切やなとか、まあ、ゆっくり音を聞いてれば、
はい、
捉えることができるかなと感じます。
なるほどね。今の辰巳さんのお話でラジオ機の皆さん、やっぱり視覚障害者の皆さん、踏切渡るとき周りの車の音、それから足の裏の感覚、これでその踏切を渡っていらっしゃるというのがお分かりいただけたんじゃないかなというふうに思いますが、西野さん、この足の裏の感覚というのはあれなかなか分かりづらいかなと思うんですよね。
分かりづらいんですけど、線路があるでしょ、
はいはい、
見ろっていうのか、だからその辺で、まあ、常に使ってはったりしたより一層分かるのかなと思うんですけど、でもただ踏切の幅がすごく狭いみたいに言ってはったんで、こう避けようもないのかなっていう気もするんですけど、
辰巳さん、今後ですが、これやっぱり鉄道会社あるいは国に対して踏切の中の視覚障害者のための整備というのは進めてもらわないと困るということですよね。
ハード面というか、先ほど言ったように、まあ、エスコートドアみたいな、踏切内のエスコートドアみたいなのを、設置してもらいたいということと、
はい、
それと、遮断機の棒にですね、触ったら内側にいるか外側にいるかっていうような印ですね。そうザラザラした方が、
はいはいはいはい、
そういう遮断機の棒にそういう印をつければいいかなと。
これ割と簡単やと思うんですよ、そのザラザラとサラサラというのがね、それで中にいてるか外にいてるか分かれば、ね、
まだね、
自分の位置関係がはっきりしてきますからね。
そうそう、少なくても遮断機の外には出れますもんね。
なるほどね、ただ遮断機のない踏切っていうのもあったりするわけですからね。
それとなかなか我々当事者は、遮断機の棒に、遮断機棒というか遮断機の棒に触れるまで近づかないんですよ。
ああそうか、
出たらね、
それもありますね。
これからはやっぱり当事者も遮断機の棒まで触れるっていうことをしたらいいかもわかりません。
わかりました、
はい。
まあ、いろいろ問題点はたくさん残ってるということで、
ね、
今日は、先日起こりました踏切を事故を、これについて検証 してもらいました、奈良県視覚障害者福祉協会会長でいらっしゃいます辰巳俊博さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。
いや、西村さん、問題点はたくさんこれは抱えてますね。
ありますね。あれ、警報器で下りとか、上がり、上り、
はいはい、
でも音一緒ですよね。
同じです。それは変わりないですね。
あれ音変えてもらったら、
それも一つの方法かも分かりませんね。
下りなんか上りなんかっていうのが分かる人はそれでちょっと判断できたりするんかなっていう気もするんですけど。
そうですね、
はい、
まあ、いろんな問題点を残している、一つずつ解決方向に向けていかないとと思います ね。ここまでのお相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃらでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が 焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
ラジコはラジコだけでは完成しません、
続いてはラジオネームてるてるアフロさん
から。日本中のラジオから届くさまざまな音や声、
どうも竹坊です。
竹坊さんです。
そして何よりそれを聞くあなたが想像を豊かに膨らませた時、ラジコは初めて完成するのです。そしてあなたをスマホや PC の画面から解放し、場所を越え、時を越え、どこへだって連れていく。さあ、見たことのない世界へ出かけよう。あなたの想像する世界は、世界で一番広い。